王子くんは言った。
人って早い機関車に夢中だけど自分の探し物は分かってない。ということはそわそわしてぐるぐる回ってるだけ。
さらに続ける。
そんなことしなくていいのに。
僕たちが行き当たった井戸はどうもサハラ砂漠の井戸っぽくはなかった。砂漠の井戸っていうのは砂漠の中で簡単な穴がポコッと開いてるだけ。ここにあるのはどうも村の井戸っぽい。でも村なんてどこにもないし、僕は夢かと思った。
おかしい
と僕は王子くんに言った。
みんな揃ってる。くるくる、オケ、ロープ。
その子は笑ってロープを手に取りくるくるを回した。するとキーキーと音がした。風にご無沙汰してる風緑みたいな音だった。
聞こえるよね
と王子くんは言った。
僕らのおかげでこの井戸が目覚めて歌を歌ってる。
僕はその子に無理をさせたくなかった。
貸して
と僕は言った。
君にはきつすぎる。
そろりそろり僕は桶の縁のところまで引っ張り上げて倒れないようしっかり置いた。僕の耳ではくるくるが歌い続けていて、まだゆらゆらしてる水の上ではお日様が震えて見えた。
この水が欲しい
と王子くんが言った。
飲ませてちょうだい。
その時僕は分かった。その子の探し物が。僕はその子の口元まで桶を持ち上げた。その子は目をつむりながらごくっと飲んだ。お祝いの日みたいに気持ちよかった。その水はただの飲み物とは全く別のものだった。この水があるのは星空の下を歩いてくるくるの歌があって僕が腕を振り絞ったからこそなんだ。この水は心にいい。プレゼントみたいだ。僕が小さな男の子だった頃、クリスマスツリーがキラキラしてて、夜ミサの音楽があって、みんな気持ちよくニコニコしてたからこそ、僕のもらったあのクリスマスプレゼントは、あんな風にキラキラ輝いていたんだ。王子くんが言った。
君んとこの人は5000本ものバラを一つの庭で育ててる。で、探し物は見つからない。見つからないね。
と、僕はうなずく。
それなのに、探し物は何か一輪のバラとか、ちょっとの水とかの中に見つかったりする。その通り。
と僕はうなずく。王子くんは続ける。
でも目じゃ真っ暗だ。心で探さなくちゃいけない。
僕は水を飲んだ。深呼吸する。砂漠は夜明けで蜂蜜色だった。僕も嬉しかった。蜂蜜色だったから。もう無理をしなくてもいいんだ。
ねえ、約束を守ってよ。
と、王子くんはぽつりと言って、もう一度僕のそばに座った。
何の約束？ほら、羊の口は、僕は花にお返ししなくちゃなんないんだ。
僕はポケットから、試しに描いた絵を取り出した。王子くんはそれを見ると、 笑いながらこう言った。
君のバオバブ、ちょっとキャベツっぽい。
え？
バオバブはいい出来だと思っていたのに。
君のキツネ、この耳、ちょっと角っぽい。長すぎるよ。
その子はカラカラと笑った。
そんなこと言わないでよ、坊や。僕は中の見えないボアと中の見えるボアしか絵ってものを知らないんだ。ううん、それでいいの。子供はわかってる。
そんなわけで僕は鉛筆で口輪を描いた。それでその子にあげたんだけど、その時なぜだか心が苦しくなった。
ねえ、僕に隠れて何かしようとしてる？
でもその子はそれに答えず、こう僕に言った。
ほら、僕地球に落っこちて明日で一年になるんだ。
その後だんまりしてから、
ここの近くに落っこちたんだ
と言って顔を真っ赤にした。その時またなぜだかわからないけど変に悲しい気持ちになった。それなのに僕は聞いてみたくなったんだ。
じゃあ一週間前、僕と君が出会ったあの朝、君があんな風に人の住むところの遥か彼方一人っきりで歩いていたのはたまたまじゃないってこと？君は落っこちたところに戻ってるんだね。
王子くんはもっと赤くなった。僕はためらいつつも続けた。
もしかして一年経ったら？
王子くんはまたまた真っ赤になった。質問には答えなかったけど、でも赤くなるってことは、うんって言ってるのと同じってことだから、だから、
ねえ、
と僕は言った。
大丈夫？
それでもその子は答えなかった。
君はもうやることをやらなくちゃいけない。自分のからくりのところへ帰らなきゃいけない。僕はここで待ってる。明日の夜帰ってきてよ。
どうしても僕は落ち着けなかった。キツネを思い出したんだ。誰であっても名付けられたらちょっと泣いてしまうものなのかもしれない。